はい、始まりました。高橋文の勝手に聞きやがれでございます。もう3月入りまして、花粉ひどくないですか？大丈夫ですか皆さん。僕も北海道出身で、花粉には縁がなかったんですけど、やっぱり、こっちに何十年もいると、やっぱ花粉症になりますね。つうことで、アレジオンとか、いいのかな商品名言って。飲んで予防してください。つうことで、本日も素敵な、ゲストの方が来てくれてるんで張り切っていきたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋文の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
ずいぶん前なんですけれども、ある記者さん、荒木さんという女性の記者さんなんですけれども、この方にインタビューを受けまして、で、会談をいくつかお話しして、で、これからもう解散という時に、この荒木さんが、ちょっと私の体験を少し聞いてほしいんですけど、ということで聞かせていただいたんですね。で、この荒木さん、幼い頃に、お父様のことを事故で亡くされてまして、で、お母さんとお姉ちゃんと、で、三人で暮らしていたんですね。で、まだ若かった、20代だったお母様、東子さんという方。さあ、これから二人の幼い娘をどうやって育てていこうと非常に悩まれて、で、その時に小料理屋さんを経営することになったんですよ。でも本当にアットホームな、小さなお店だったんですけれども、東子さんの作る料理っていうのが、もうどれも懐かしいような素朴な味で、あっという間にご近所の常連さんたちで賑わう人気店になっていったんです。で、この常連のお客様の中に、安田さんという40代の男性が熱心に通ってくるようになって、いつもカウンター席に座っては、なあ、東子ちゃん、俺と付き合ってよ。なあなあ、デートしてよ、しつこく口説いてくるんです。それでも、まあ冗談だろうと思って、あんたのことスカンちゃ、スカンケン、軽くあしらうことも慣れていった。まあそれでも熱心に熱心に毎日通ってきては、とうこちゃん、とうこちゃんと口説いてくるんです。で、そのうちに、あら、この人、本当に私のことを思ってくれてるんじゃないかって、まあ、次第に思うようになったんですけれども、亡くなったご主人のことを忘れることができなくって、安田さんの思いに応えることはできなかったと。で、ある時、安田さんがいつもと違って具体的に誘ってきて、とうこちゃん、今度、デートしてほしい。デートしてくれたら、俺もう諦めるから。だから、この日、どうしても、俺とデートに行ってくれないか、そう言ってメモ紙を渡してきて、で、日付と場所、詳しく書いたものを渡してきて、まあ一回だけデートしたら諦めてくれるんじゃないか、そう思って東子さんも出かけていくことにしたんです。で、その待ち合わせ場所っていうのがあるホテルのこう1階にあるレストランだったんですけど、入り口で安田さんがスーツ姿で待っていて、で、どの料理もとっても美味しくって、安田さんのお話も面白いし、あっという間に時間が過ぎていって、でもう幼い子供たち留守番させてるから、あ、もうちょっと帰らないとって言うと、安田さんがカバンの中から箱を取り出して、とうこちゃん、これ俺と一緒になってほしい、結婚してほしい、そう言うです。ごめん、ほんと無理よ、断ると、そっか、もう分かった。もうこれできっぱり諦めるけん。でも、実は転勤になってしまったと。だから店に行くこともできないし、会うこともほとんどできなくなっちゃうから、もし、ほんの少しでも気分が変わったら、今日このホテルの何丸何号室に泊まってるから、会いに来てほしいって言われたんですけれども、まあ、結局、家に帰って、 行くことはなかったんですよ。で、その次の日、警察から連絡があって、ホテルの室で安田さんが首をくくって亡くなってたっていうことを聞いたんですね。でもそれ聞いてものすごくショックを受けて、うわー、なんてことしてくれたんだろう。なんで？で、その警察によると遺書があったと。これちょっと残っていたんで目を通していただけますかということで見てみると、荒木桃子さんへ。私は荒木桃子さんのことを心の底から愛していますというような思いがブワーッと綴られていて、で一番最後に荒木桃子さんに必ずこれを渡してくださいと書かれたその隣に受け取りを拒否したの指輪が添えてあったっていうんです。なのでこれはちょっと持って帰っていただけますかということだったんですけれども、いやさすがにこれは持って帰れません、ごめんなさい、でもこう書いてあるんでということで仕方なく持って帰ったんですね。まあ、それでもなんとなくそのままお家に帰るのが嫌だったので、お寺さんに持って行ってご相談すると、住職がじゃあちょっとご主人とまた別の小さな中古でも何でもいいので仏壇でもいいですよ、そこに小皿に灰を入れて線香を立ててお水をあげて四十九日来るまで供養しましょうということになって、で言われた通りに手を合わせるようになったんですね。でしばらくの間は何にもなかったんですけれども、少しして真夜中なんとなく気配を感じて目を覚ますと足元に安田さんが立ってるんですね。何も特に言わないで、ただただ無表情で上からじっと見下ろしてる。安田さんダメよ、あなたダメよって言うとふっと消えてしまう。で、これが頻繁に現れるようになって、いや、これちょっともしかしたら何かこれから嫌なことが起こるんじゃないか。子供たちに何かあったら困るなと。で、またお寺に行って相談すると、いや、四十九日が来るまではちょっと我慢して供養し続けてくださいということで、毎日手を合わせることを欠かさず行っていた。まあ、それでも、もう頻繁に現れるようになって、だんだんだんだん表情も険しくなっていくと。で、そのうちに今度、昼間でもおかしなことが起こるようになって、子供たちのおもちゃが一人でにカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラと動いたり、2階に上がっていくと、すべての部屋、窓閉まっているのに、扉が全部バンバンバンバンって一気に閉まったりですとか、そういうことが起こるようになって、いや、これはダメだ。何か必ず起こる。また、お寺に行くと、わかりました。あまりにも思いが強くなりすぎてるから、今多分小皿に灰を入れて線香を立ててるようですけど、より強固な、真鍮製の、まあ、香炉を買って、そこにしっかり灰を入れて線香を立てて供養してくださいというアドバイスをいただいて、で、言われた通り、その真鍮製のどっしりとした香炉を買って、そこに灰を入れて供養を続けた。それでも、現れる。毎晩のように現れるようになって、それでも四十九日が来るまでは我慢しないと手を合わせ続けて、でも最後の日に必ず何か起こるんじゃないかって漠然とそう思ってて、でどうしても一人でいることができなくって隣町に住んでいる妹さんに来てもらって二人で過ごすことにしたんですよ。でも安心感もあってか、もうこれまで寝不足がついていたんですけれども、子供たち別の部屋に寝かせて、で仏壇の置いてあるところで妹さんと二人布団並べて、もうすぐにスッと眠りに落ちてしまったんです。どのくらい眠ったのかはわからないんですけれども、ふっと目が覚めるとさっきまで仏間にいたはずなのに真っ暗な空間にポツンと一人でいて、で遠くの方に何かキラッと光るものがあって、あれなんだろうなと思ってると、それがこっちにスーッと近づいてくる。ゆっくり近づいてきて、それ見た瞬間にうわーっと悲鳴を上げた。途端にパーンという何かが破裂するような音が聞こえて、はっと気がつくと妹さんが、姉さん大丈夫？大丈夫、しっかりして。見るともう畳の上一面、布団の上ですとか、そのあたりに何かが粉々に砕けて、 何これ何って言うと、姉さんが叫んだ瞬間に、あの香炉が突然砕け散ったのよ。もう粉々にあの香炉が砕け散ってて、灰も線香もそのあたりにバラバラーっと散らばってて。で、そこにキラッと光る何かがあった。で、それ何か拾い上げてみたら、あの、受け取りを拒否した指輪が、もう人間の手では到底曲げることができないくらいの力でぐにゃっと曲がった状態で見つかったんですね。それ見て、さっきあの暗闇の中、こっちに近づいてきた光るものが何だったかっていうのを、トウコさん思い出してずっとしたんですけども、それ、安田さんの目玉だったんですよ。目玉だけがこっちに近づいてきて、こっちをじっと見続けていた。でも、その灰とか香炉の、粉々になったものをビニール袋に入れて、で、もう夜明けとともに、もうすぐにお寺さんに持って行って、すいません、すいません、と言うと、あとはこちらで何とかしますから、ということで、で、それ以降、安田さん現れることはなくなったんです。最後に、この話を聞かせてくれた、その、東子さんの娘さんです。おそらく、その、住職、香炉の中に安田さんのことを封じ込めようとしたんじゃないかって思うんですよ、私。でも、あまりにも思いが強すぎて、安田さん、最後の最後まで抵抗し続けたんでしょうね。母の顔を最後まで見たくて。だから、人間の思いって、時として形になることってあるんですよ、牛崎さんって。荒木さんという方からこんな話を聞かせていただきました。
いやーもう怖いですね。
いやーいろんな意味で怖い話ですよね。
ねえ、ちゅうところで、お話をいただきました。本日ゲスト3月のマンスリーゲストでございます。怪談師そして女優としても活躍中の牛崎千佳さんです。
牛崎千佳です。よろしくお願いいたします。
いやいや、ありがとうございます。
こちらこそお邪魔いたします。
いや、もう無類の怪談好きなんで。そうです。もう生で、目の前で聞けるっていう、これほど幸せなことはないなと。ただ、お話が怖いんで、ちょっと僕もずっと下向いてましたけど。いや、ありがとうございます。
こちらこそ。
いや、もう満を持して来ていただきまして。
いや、もう、たくさんの、ゲストさんと怪談師さんたちが来てるみたいで、はい、光栄です、呼んでいただけて。
いや、もう、とんでもない番組なんで、本当に怪談師さん、それからプロレスラー、うん、ミュージシャン、俳優、そういった方々がですね、来ていただいて、はい、もう全く僕の個人的に好きな方しか呼んでないという
、あら、嬉しいです。
いう番組でございます。いやー、もうね、もうお綺麗でらして、
いい、
本日もね、お着物でいらして、もう帯がね、ドクロってますね。ドクロってますね。
だいぶ不謹慎な。
いやいやいやいやいやいや。まあでもね、これはまあまあ、後からね、写真で皆さん、見ていただくんですけども。もともとあれなんですか、長野出身でいらっしゃって。
あ、ね、長野で生まれたんですけども、苗字自体、牛崎は北海道、うん、なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、北海道の。
なんか珍しいですよね。
そうですね、本名なんですよ。
本名ですもんね。
はい。
で、千夏さん。
あ、そうです
よ、本名。なんですね。
はい、そうです。
知ってますよ。
ありがとうございます。
いやいや、もうファンですからね。やっぱりどうですか、もう最近なんかブームというか、
うん、
まあ僕も大好きなんですけども、怪談師の方もいっぱい現れちゃってますけど、
はい、
前ね、ロックさんも出ていただいて、はい、まあ同僚っていうのかな。
元同僚ですね。
もう同僚じゃないんです
ね。はい。
まだ今はもうスリラーナイトには。
もう在籍してなくて、時々呼んでいただいたりとか。
ゲストみたいな形で。
はい、そうです
ね。なるほど、そうなんですね。
はい、
ああ、なるほど、なるほど。もうね、新宿のスリラーナイトバーで、
はい、
階段バーですね。そちらでも活躍されてて。もう、忙しいでしょ。
そうですね。前に比べたら、コロナ以降、すごく忙しくなりましたね。うん、ねはい。
だからもう、牛崎さんあたりはもう、まあ、重鎮って言い方したら失礼だけど、もう結構、ね、僕の、なんていうの、順位、階段順位からすると、もう上の方の方なんで、
とんでもないと
多分忙しいんだなと思って、まあオファーさせてもらったら、まあたまたま、お日にちがあったんで、出ていただいて。
いや、もういくらでも、毎日でも。
何をおっしゃいますか。ね、それでまあ、階段、今、一生懸命っていうか、 ね、めちゃめちゃ怖い話いっぱいされてますけども、これはもともとなんかもう子供の頃から怪談お好きだったんでしたっけ？
全く、苦手で、うん、でも、物心ついた頃から、母方の祖母が、食卓でいつも怖い話してたんですよ。
はい、
で、普通だったら、団らんの場なんで、うん、どんな友達と遊んだかとか、うん、そういう美味しいご飯の話とかするはずなのに、はい、電気消せ、地夏電気消せって言って、
こ
うパチンと消して、で、もう、お盆の時期とかなんですよ。うん、で、ご先祖様を、その、迎えに行った時の、その、ろうそく、提灯の中にいてたろうそくを、灰皿にろうを垂らして、
はいはい、
で、それを立てて、その一本を囲んで、親戚とか、怖い話をするっていうのを、ずっとやってたので、ずっと聞いてはいたんですよね。
だからまあ、もちろんそれぐらい怖かったんですよね。
もう怖くて泣きそうでした。そう。
でも、それがもう、今や、ご自身が。
職業になっちゃってました。ね、びっくり。
なんかあったんですかね、やっぱりその、血筋っていうか。
そうかもしれないです。もう割とみんな普通におじさんとかも話をしていたので、うん、怖がりながらもやっぱり興味はあったんだと思います。うん、
ですよね、うん。今実際どのくらいの数あるんですか、お話は。
そうですね。日々増えてはいるんですけど、うん、まあね、ま、書籍とかになってるのを入れたら、うん、まあ、1000は軽く超えてるとは思うんですけど、まあ、毎日、割と日々取材、インタビューしてるので。
ですよね。取材行かれてますよね。なんかいろいろ地方行かれたりとか ね、 ね、はい。なんか見てます、見てます。そう、だからすごい取材力もあって。
いや、お話お預かりするっていうこと、うん、その方の人生を聞か、うん、の、その一部を切り取ったものを聞かせていただくっていうことなので、私のその声で皆様にお伝えはするんですけども、ええ、一番最初のその体験者様のお話を聞けるのが、醍醐味と言いますか、うん、めちゃめちゃ多分そこが怖いんですよね。
なるほど、なるほど。
本当は体験者さんが喋るのが一番怖いんだと。
いやー、でもね、そこをやっぱりこう、はい、牛だけ武士で、やっぱり語り継いでいくというね。
そうですね。
いやー、やっぱり口調がいいですよね。
あ、そうですか。
うん、結構女性の方いますけど、おそらく牛崎さんが一番、僕の中では、まあ、個人的な意見かもしれないですけど、俺はすごい好きなんですね。
ああ、ありがとうございます。
声質もいいですし。
ああ、ありがたいです。
ねえ。だからもう、YouTube も見てますし。
本当ですか。
あと、島田秀平さんの番組も結構出られて、はい、あれも必ず、藤崎さんのやつ見てますし。
お階段巡りですね、はい。ありがとうございます。
いや、もう素敵ですね。
本当にお好きなんですね。
大好きです。怖いんですけどね。
霊感とかは、
ね、ないです。
あ、そうですか。
牛崎さんあるんですか。
私は子供の頃割とそういう感じだったんですけれども、うん、それが本当に見えていたのかどうかっていうのは、うん、半信半疑のところはありますね。
今でもなんかこう怪談語られてて、なんかこう変な現象起きたりとかやっぱあるでしょ。
時々ライブ会場で起こったりとかはあり、うんうんうん、あって、まあ前にちょっと。公民館の和室でやってたことがあったんですけれども、はい、40人くらい入るところで、はい、一番後ろの席に、囲碁将棋の、盤が、はいはい、将棋盤が置いてあったんですけれども、はい、将棋盤の裏側ってくぼみありますよね。
ああ、あるかもしれない。
あれが積み重なって置いてあった状態なんですけれども、はいはい、真っ暗な中、突然その将棋盤積み重なってるところが、ふわーって光り始めたんですよ。
ああ、そのステージから。
そう、ステージから見てて、あれなんだろうと、うん、階段語りながら気になってなんだろうなって見てたら、これだいぶ前の話なんですけど、うん、人の顔がその上に乗ってるんですね。真っ青な顔して、男の人の、で、髪の毛肩ぐらいまでの、うん、と思って、なんだろうあれって。後でよく調べたら、その、昔、その掛け事の時に、はい、途中で勝負してる時に、口を挟んだ人は首を切られて、はい、その将棋盤の裏側に、血だまりでしたっけ、ねっていう名前だったかな。そこに首を置かれたなんていう話があったのを後で知って、それで、わ、なんだ、関連性あったのかしらって思ったりとか。
怖いっすね。
時々そういうこと起こります、
ね。やっぱそういうもんですよね。いやいや、怖いですわ。そこで、藤崎さん、階段のお話が怖くてよかったんですけど、せっかくお話盛り上がってるんですけど、
はい、
ちょっとお時間になっちゃって。
え、もうですか？
そうなんですよ。
あら。
ただもう3月マンスリーゲストなんで、
はい、
次回も来ていただけなんないんですけども、大丈夫でしょうか？
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。何かイベントの情報とかありますか？
あ、イベントというよりも、うん、あなたの怪談を聞かせてほしいということで、うん、体験がある方、ぜひご連絡いただければ、
なるほど
ね、電話インタビューしてますので、
わかりました。
ぜひ、ホームページの方に
ご連絡ください。じゃあ皆さん、SNS チェックしていただいて、
はい、
ぜひ、そちら、怪談、 怖い話ある方は、どんどん応募してください。応募ってか。
お願いします。
お伝えください。
はい。
ということで、この番組、唯一 FM っぽいことで、
はい、
ゲストの方のリクエスト曲をおかけして、
はい、
一旦お別れということで、
はい、
リクエスト曲は何でしょうか。
ゴダイゴさんの、
いいですね。
ギャラクシーエクスプレス39でお願いします。
銀河鉄道39大好きなんですもんね。
はい、大好きです。
わかりました。
はい。
じゃあその曲をおかけして、
はい、
一旦お別れということで、
はい、
また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
うつけりさめです。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
ディレクターの新根です。よろしくお願いします。
はい、よろしくでござりやす。
お願いします。
いやなんかさ、
はいはい、
ストレスとか、ま、あなたもさ、
はい、
仕事から溜まると思うけど、
はい、
それなんかストレス溜まった時に、
うん、
なんか発散
ゲームですね。
あ、前も言ってたな、なんかゾンビいっぱい殺すやつ。
そうです。でもね、あとは、うん、僕やっぱりね、その散歩をねほぼ毎日していて、まあ、目標は8000歩なんですよ。
うん。あ、毎日？
毎日。
うん、うん。
だから、月23とか24万ぐらいを目指してるんですけど。
すごいじゃない。
いや、結構ね、これ頑張んないといかないんですよ。
いかないね。
どれぐらい歩くと思います？時間。
8000。8000。2時間半。
いや。
そこまで
いかない。ちょっと早歩きで1時間ちょっとぐらいですかね。
あ、そんなもんか。
ノンストップで。
でもキロにしたら結構な距離だよ
ね。いや、結構4、5キロあると思いますね。
だよな。
それがまあ多分散歩はなんかいろんなそのメンタルとかも効くっていうか、万病に効くって言われてるんでね。
でなんかこう街並みを見たりとか、ああ、
そうですね、
ここなんだとか、
ああ、このラーメン屋潰れたんだとか、
ああ、いいんじゃない。でもすごい、
そうですね、変化がありますから ね、あと季節もほら、
ああ、
感じられますからね。
ね、肌で感じれるもんね。
海さんは何かあるんですか。
俺はね、もうなんかいろいろ考えたんだけど、
うん、
やっぱり俺あのブルース・リーが大好きなんだよね。
はいはいはい、
無類の、
はい、
やっぱりDVD 引っ張り出して、
あ、
もう何十回、100回は見てるかもしれないけど。
あれ何作ぐらいあるんですか。
ね、実際は、危機一髪、怒りの鉄拳、絵の道、模様、ドラゴン、ちゃんとしたの4本しかないんだよ。きっちりブルース・リーが、
はい、
うん、
それを永遠と、
永遠とっていうか、だからその見て、
はい、
またこの 何十回見てても、
はい、
新たな発見があるわけよ。
へ
ー、ここ、あ、こういう表情してたんだブルース・リーとか。
は
ー、なんかね、結構いいよそれで。結構ストレス発散する、まあ、あの戦いとかあるからね。
はいはいはい、
クンフーのね、カンフーのね。だから
すごいな。でもなんかほら、同じような映画って言ったらあれですけど、うん、他のそういうのは見ないんですか。
そうだね、やっぱりあんまり他の、例えばアメリカのアクションとかあるでしょ、いろいろ。
はい、
さあ、あんま見ないね。
あれ、俺あれ見ましたよ。なんだっけ、そのブルース・リーが若い頃弟子として出てくる、うん、
イップマン。
あ、イップマン、
うん、イップマンいいよね。
イップマン面白いですよね。
面白い面白い。ドニー・イエンね。
4部作ぐらいですよね。あれ、イップマンは見ないんですか。
全部見た。
あ、面白いですよね。あれはもうよりはやっぱブルース・リー。
まあそれはもちろん本家じゃん。
へ
ー、やっぱりスッキリするし、
へ
ー、また、ま、あ、これ見たらまたこれも見たいなとかって思っちゃうけど、まあ時間制約あるからさ、
あ、
またじゃあ次のオフの時見るかとか。
今あのフジテレビで昼間、うん、あの救命病棟24時っていう、うん、江口洋介と松島奈々子が出てた、うん、あれ再放送ずっとやってるんですよ。
うん、
やっぱり最初に今の時代としてはふさわしくない表現がありますけど、オリジナルを尊重して放送しますって言うんですけど、でもやっぱあの頃はなんかこう俳優さんみんなこうかっこいいっていうか、
かっこいいかっこいい、
大人びてますよね。
はじけてるよね、
キレッキレですね、
うん、そうそうそうそう。
だからやっぱいいっすね、映像、うん、俺もなんか映画見ようかな、う、今度
映画見てください、
うん、
ブルース・リーも、
はい、
よかったら
見ます。
はい、ということで曲いきましょう。そんなブルース・リーの話だったんで、ブルース・リーの代表作ドラゴンへの道のテーマ。 はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、牛崎さん、来ていただきました、満を持して。たっぷりね、会談聞かせていただいて、僕的には良かったんですけども、もうちょっとあの彼女の魅力に迫りたいところだったんですけどもね、まあ会談たっぷりすぎてあまり聞けずじまいだったんでね、まあ次回マンスリーということで、次回も完結編でゲストなんでね、次回はじゃあもうたっぷりもっとパートナーの部分をね掘り下げてお聞きできたらなと思いますよ。はい、そんで次回の放送は3月19日20時から再放送24時からでございます。まあね、勝手に聞かれ、本当にいろんなゲストの方出てきてて、出てくれてて、やっぱり怪談師の方も結構出てくれてます。まあ、牛崎さん本当に出ていただいてよかったと思っておりまして、次回も皆さん楽しみにしておいていただければと思いますよ。そんじゃ勝手に聞かれ、お相手は高橋文美でございました。そんじゃまた次回よろしくお願いいたします。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。